9月28日水曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日9月27日安倍元総理の国葬儀が行われました。まあ、お昼日本放送ではお昼1時から特別番組を、放送いたしました。まあ、国葬儀そのものは2時からということでありましたけれども、まあ、この特番がね、1時から3時半まであって、まあ、その後辛坊さんの番組もあってと。で、まあ、これだけ警備がですね、まあ、厳しい中で、まあ、取材をしリポートするということでですね、相当前から受付、報道受付があってですね、で、警戒線の中に入っていって、でもうそこから身動きが取れずという感じで、もう昨日は一日それにかかりきりという感じでありました。うん。まあ、私の持ち場は、日本武道館の前のところで、ちょうど、まあ、要人等々の出入り口に当たるところが見られるという位置だったもんでですね、まあ、要するに直射日光がずっと当たるというところで、
昨日日差し強かったですよね。
結構ね、日差しが強かったんで、まあ、メールでもね、いろいろいただきましたが、献花にね、行かれた方が、まあ、気温も上がって体調崩される方もいたんじゃないかというようなね、ヘベレケさん、川崎多摩区の方、献花に行ってきたという方ですけれども、まあ、9時半ごろのね、比較的早い時間に現場に到着したんで、40分ほど列に並んだだけで献花ができたんですが、午後から来られた方は3時間待ちだったようですねと。まあ、生前晴れ男だったという安倍元総理、気温も上がって体調崩される方もいらっしゃったんでしょうかと。まあ、賛否が分かれるって言ってましたけど、これだけ並んでるとやっぱりすごいなというふうに思いましたよと、いただきました。ね、そうなんですよ。まあ、朝方はね、本当秋晴れの青空という感じだったんですが、ね、ただお昼過ぎからはちょっと雲が出て過ごしやすくなったなという感じではありました。ただ日差しは強かったなと、いうところで、まあ、私はそんな感じでですね、もうずっとこの中に入っていたんで、街中がどういう様子だったかっていうのは、記者の人たちの、ね、リポートであったりとかで、まあ、間接的に垣間見るという感じで、ありました。まあ、ただね、4キロにわたる列がなんていうと、それを聞くとやっぱりびっくりするよねというところはありました。で、まあ、終わってですね、ようやくこう出てこられたのが6時半過ぎ、もう外だから真っ暗になっててね、だ、昼間の間とは打って変わって、北の丸公園、夜の帳が降りてくると、もう結構真っ暗になるわけですよ。
そうですよね。
で、もうね、ご遺骨が、いよいよ、日本武道館を後にするというところになると、もう虫の音の大合唱の中で、で、最後は弔銃と、ご到着の時には弔砲という形でですね、まあ、105ミリ榴弾砲からダーンとこう大きな音が出るんですが、最後は儀仗隊の方々、特別儀仗隊がですね、弔砲を確か記憶では3発、撃って、でそれで尊敬を持って送り出すという形であった、わけでありますが、もう虫の音と弔砲というですね、もう本当にこんな様変わりするんだなというようなね、感じの雰囲気でした。はい。で、そこからですね、北の丸公園を出てきて九段下の駅まで行こうとすると、まあ、警戒線が張られてですね、もう機動隊の人たちが、まだまだ交通規制を行っていたんですが、今朝方もうほとんど交通規制は解かれてるんですけれども、来る時にですね、ちらほらと北田の車、バスなどを見かけました。まあ、弔問外交等々後ほどね、番組の中でも取り扱いますけれども、そうなんです、まだ、要人の方々たくさんこの東京にいらっしゃると思って、この方々をですね、安全に送り出すまでが、まあ、国葬儀の最後の任務だというところでですね、なんで今朝方タクシーでね、朝ね、我々送ってもらうんですけれども、運転手さんに話聞くと、まあ、規制全部解除されてますけど、ところどころ多分今日もね、一時的な規制はかかると思うんですよと。まあ、例えば用事が動くとなると、首都高の入り口封鎖等々がね、あったりなんかするということがありますんで、まあ、ラジオでね、交通情報随時お伝えしてまいりますので、まあ、その辺もですね、気にしながら今日も一日頑張っていきましょう。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん。この後6時半過ぎからご登場です。まずはこの国葬儀海外の反応についてなど伺っていきます。そして6時50分過ぎのニュース7時またぎのゾーンでは、高橋晴行東京オリンピック元理事3度目の逮捕というニュース、さらには22日に、だから先週の木曜日ですね、日銀が実施した市場介入3兆円規模かというニュース、それからおはようニュースネットワークのゾーンでは国葬儀について、友人代表菅前総理大臣のお追悼の辞をお聞きいただきます。それから日本医師の会が設立10年となりました。さらに、この国葬儀をきっかけとして行われる弔問外交について、オーストラリアやインドの首脳と会談を行ったというニュースも取り上げます。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-021242、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は番組オリジナルスマホスタンド&クリーナーを毎日3人の方にプレゼントしています。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
ここが気になるのコーナー、スタジオに長官各紙が入ってまいりました。昨日行われました安倍元総理大臣の国葬儀、これについて、各紙一面からという形で、展開をしております。朝日新聞、賛否の中安倍氏国葬、戦後2例目4100人超参列。それから読売は安倍元首相国葬、菅氏真のリーダーだったと。それから毎日新聞は安倍元首相国葬に4200年喧嘩にデモ賛否割れる中、産経新聞は、大きな見出しで、安倍晋三元首相国葬と内外4200人参列喧嘩2万人超と、いうことであります。それから東京新聞、賛否交錯の中安倍氏国葬という5紙が一面です。スタンスもよくわかるなという感じで、朝日、それから毎日東京というところは賛否という言葉を使っているというところであります。これについて後ほど、今日のコメンテーター高橋洋一さんとまた深めていければと思います。これを機会として弔問外交というものも行われております。それから各紙一面方のところで載っているのが、東京オリンピックパラリンピックをめぐる汚職事件、受託収賄容疑で、オリンピック組織委員会の元理事高橋治之容疑者3度目の逮捕ということであります。広告代理店の代行から1500万円が渡ったんじゃないかということのようです。これについても後ほど取り上げていこうと思っております。で、気になるニュースでありますが、まずはこの、日本放送は静岡で聞いてくださっている方もたくさんいらっしゃるということで、台風15号の大雨被害、月曜ですから一昨日ですね、災害派遣要請が、この番組が終わった直後ぐらいですが10時半の段階で県から出たということで、そこから陸上自衛隊あるいは航空自衛隊が、災害派遣という形で、出ていっております。26日のもうその後すぐ7時ぐらいから、夜7時ぐらいからですね、給水活動が始まったと。航空自衛隊の方も、夕方からですね、給水活動を始めて、そして昨日は朝からもずっと、やっていたということであります。で、それだけじゃなくって、これ統合幕僚監部のツイッターなどを見ますと、この給水、断水が起こっている根本の原因というのが、浄水場で、堆積物が溜まってしまって浄水ができないであるとか、あるいは取水口も詰まってしまったということがありますが、そのあたりの堆積物の除去というものを、隊員さんたちがもう要定して、行っている最中ということのようであります。それから航空自衛隊からもですね、給水活動を行っているというところです。これね、それだけじゃなくって海上保安庁であったりとか、 まあ、民間でもここを水出ますんで、使ってくださいというようなのもね結構出ていて、そしてまあ今すごいなと思うのが、そういうのをいち早くマップにプロットしてですね、でまあスマホですぐに調べて、あここだったら生活用水は確保できるなとか、まあ飲み水じゃないけれども工業用水ですけど使ってくださいというようなね、企業さんなんかも出てきているようでありますので、まあそれをまあ有志でね結構プロットをしていたりとか、わかりやすく情報を出しているというような方々もいらっしゃるようであります。まあ、このあたりもね、まあ、行政の情報と合わせて使っていただければというふうに思うところであります。それから、まあ、海外の話にもなりますが、ウクライナ情勢をめぐって、ドネツク、ルガンスク、ヘルソン、ザポリージャという4つの州で、カッコ付きの住民投票と、まあこれ住民投票とされるものであるとか、まあ住民投票と言うけれども、その住民の意思というものが自由意思が発露できるのかというと、全くそんなことはないぞということで、まあ、まあ、まがいものだというようなね、批判もあるこの、これ、まあ、ロシア編入に向けてですね、ロシア側が、あるいは新ロシア派が強行したというもの、ほぼ終了したということで、編入に圧倒的多数が賛成したと、まあ、クリミアと同じような展開になっているというところであります。まあ、これに対して先ほど速報もありましたが、アメリカのブリンケン国務長官が、こんなものは認めないということを言っているというところであります。まあ、今後ね、これを国際社会がどう取り扱っていくのかというところ、まあ、それから冬に向けて、ウクライナ軍の反転攻勢は続いているというところで、まあ、ウクライナ側としては当然ながらこういった住民投票は認められないというところになってますので、ここで、まあ、ウクライナの側はむしろ一層結束を強めるという形になるであろうというところです。士気が高い軍隊が今まさに反転攻勢を続けているということで、まあ、そうなってくるとなかなか、ここで、じゃあ停戦ということには当然ならないと、まあ、ウクライナ側からしたら当然ですけれども、まあ、これだけ、領土を不当に取られているということになるので、これは当然取り返すということでもありますし、またウクライナというところは、まあ、民主国家でもあるんで、これだけの国民が支持をしているということになると、まあ、なかなかこれで、ね、犠牲を払ってでもというふうに覚悟を決めている人たちを、じゃあ、外から、海外、外のね、国々が止めに入るということも、なかなかこれはやりづらいと、やれないと。いうことにもなっていくんだろうと、まあ、そうすると冬を越えてくるというようなシナリオも、まあ、かなり現実味を帯びてくるんだろうなというところであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。ございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
さあ、まずは昨日行われた安倍元総理大臣の国葬儀についてでありますが、まあね、国内外4300人、まあ、4200人の方々が集まったという報道もありますけれどもね、高橋さんどうご覧になりました？
これここに来るのはなんていうかな、この局に来るとね、はい、新聞があるからね、
お
つい思わず7紙見てしまいましたね。
お
この新聞をね、
はい、
なんかみんな賛否って書くか、
うんうん、
それも国葬と書くかっていうのでよく違いが分かれますね、
うん、
本当に分かれてますね、マスコミがね、賛否でね。
そうですね、
うん、でもこれが本当に民意がどうなのかっていうのは興味があるところですね。調査するとね、調査ってか、なんか簡単に調査すると反対が多いって言うでしょ。
はい、世論調査
の。世論調査でも、はい、昨日の都内を見てた時に反対が多いとはなかなか、どういうところを見るとそう反対が多いってことになるのかななんて思って、見てましたね。本当に反対が多かったのかしらと。調査するとそうなんだけどって、適当に調査、適当っていうかね、
はい、
調査って結構誘導できるから、
うん
ある意味で、そういう、本当に、反対が多かったんですか、賛否が多かったのか、ね、ちょっとよくわかんないですね。
まあね、この賛否が割れてる中でみたいな、まあ、日本国内でもそういった報道があるし、で、これを、まあ、海外のメディアも日本ではこう報道されてるんだ、みたいな感じでね。
そのまま流すでしょ、
うん、
なんか BBC かなんかそのまま流してまして。
はい。
でも、 例えばね、あのどっかの新聞で、あの反対がいるっていうあの写真があるんだけど、あれ拙者してますね。拙者してるから多く見えるけれど、上から撮ったらどうなるのかね。
引きの映像で
という、ね、そういうのはそういうあんまり見たことないんだけど。
まあ結構ね、あのネット上ではね。もういろんな人が、例えばビルの屋上から撮ってみたら、あれこんなスカスカだぞみたいなのが、
ね、ビルの屋上から撮ってみるとあんまりね、異想もないっていうかね。だからそれで報道家なんかでも主催者発表の数字だけを出してるとかね。報道っていいんですかね、そういうのって。主催者発表とあと警察発表ってあるでしょ、
は
い、
2
つあるでしょ、数字が。
まあ主催者発表で1万超えてきてるっていうようなね、発表であっても、まあであれと思って警察発表をこう見てみると500って数字が出てたりとか、
そうね。主催者発表もどこまでなのかっていうの分かんないですよね。で主催者発表ってみんな多めですよね。
まあ多めに出す場合もあるんですかね。
別にあのね、あのカウントしてるわけじゃないだろうからね。
正確なカウントをしてるかどうかっていうのは、まあまさにその主催者によるっていうところがありますからね。主催者ね、
まああの警察発表の方は、一応警備の関係があるからかなり正確だと思いますけどね。それ正確に発表しな、せっかくじゃなかったら警備に間違っちゃいますからね。
まあ結構ね、そのやっぱり経験もあるからノウハウみたいなものもね、例えばこう何列になってで何メーターあると大体この人数みたいなものがもう即座に出てくるらしいという、ね、話
ですね。それ出てこなかったら警備できないですからね。そうすると500と1万いくらってだいぶ差がありますね。2桁違うか
2桁違うということ。
ちょっとありえないですね。
まあ本当海外の反応ということで、まあそれこそね、メディアによっては G7 の首脳がまあ、アメリカの副大統領以外来ないじゃないかみたいなことを出すところもありましたが、まあでもこう顔ぶれを見ると、この人も知ってるぞみたいなね、イギリスのメイ元首相であるとか、結構いろんな人が来てたようにも見えましたが、
あのたくさん来てたんじゃないですか。それで、あの会談してるのも随分多かったですよね。だからそうすると多いっていうと短いって言うんだよね。
短い
っていう言い方するのね。それ一日は限られてますからね。たくさん来たら短くなるわね。でも会うことに多分意味があると思うんですけどね。
こういうところっていうのは、
必ずだからこういうっていうのはあのなんか批判するというか短くて中身がないとか言うのね。
はい、
中身これからで、これからどうなるかっていうことですよね。一応ちょっとでも話してる方のが実はいいですよね。
全くの初対面よりはあの時はどうもっていうふうに。
そりゃそうでしょ。どうですか、あのここに来て全くの初対面の人と、
はい、どっかでね会ったことがあったりとか、
ずっと来てる人とねだいぶ違うでしょ。
まあやっぱりそこら辺はね、こう間合いがどういう間合いでっていうのが慣れてるかどうかっていうのは、
だってお初だっていうと名刺出してから始まるんでしょ。
まあ普通そうなりますよね。
あの普通のね、あのね民間だったらね、
はい、
も外交はその名刺出してってはなんないけれど、でもお初ってのはねあんまりよろしくないですよね。やっぱり回数重ねてる方がいいですよね、話しやすいですよね。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてはコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げます。ニュース7時またぎです。まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価27日の値、前の日と比べて125ドル82セント安い2万9134ドル99セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 26.58 ポイント上がって1万飛び 829.50 でした。一方円相場1ドル144円80銭付近で取引されております。6営業日続落ということでダウ平均が、まあ、ずっと下がり続けているという形になってます。株式ね、
ちょっとね経済政策の問題だと思いますけどね。
アメリカ FRB の利上げ、やっぱこれがブレーキ踏みすぎですか。
うん、そうですけどね、うん、でも、まあ、これはそんな悪くないからね、
はい、
まあ、これはだから金利に反応しちゃったっていうふうな株式市場の常の話なような気がしますけどね。
まあ、理論上はだから、まあ、そこまで不適切とは言えない政策だけれども、
要するに金利だけ上げ見ると、
はい、
ちょっとね、株式市場にとってはただ、まあ、だからマクロ経済の観点から思ったら雇用の方を見てるんで、はい、あんまり気にしないんですか、正直言うと株価が下がって
あ、
うん、まあ、人気はとかそういうのは、ね、多少関係があるんだけど、マクロ経済やってる人から見れば株価あんまり関係なくてこういうなんですよね。
まあ、成長率見通しなどを見るとアメリカ今年2022年に関しては、まあ、0.2 とかそのぐらいの、ね、うん、数字になっちゃってますけれども、うん、まあ、これももう織り込み済みなんですか。そうです
ね、まあ、雇用が良ければ、うん、まあね、はい、成長率っていうのは株価に本当に関係あって、だから所得がちょっと伸びないんだけど雇用が確保されてるって状況ですからね、そんなには悪くはないんだけど、ただ、マーケットの人って雇用の話見ないで、はい、要するに所得の話ばっかり見て、まあ、見るんですけどね。だからマーケットを見るとちょっと良、はい、くないっていう感じがするんですけどね。
マーケットはマーケットの立場や考え方もあるし、
マーケットははっきり言えば雇用なんかどうでもよくて、要するに株価が上がってくれてそれだけですからね。で、所得が上がれば株が上がるんで、そっちの方ばっかり見てますけどね。
まあ、これこうやってね、6日続落センセーショナルに報道されるところもありますけど、まあ、全体はマクロ全体はもうちょっと別の数字も見ていかなきゃいけないと。
雇用ですね。でも、まあ、日本の株に比べればまだまだ、はい、いいんじゃないのって気がしますけどね。
ではこの時間取り上げるニュースこちらです。高橋治之東京オリンピック元理事3回目の逮捕。東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で、東京地検特捜部は昨日、広告大手大広側から1500万円の賄賂を受け取ったとして、大会組織委員会の元理事高橋治之容疑者78歳を受託収賄容疑で逮捕しました。逮捕は3回目となります。これで立件された贈賄側の企業は青木ホールディングス角川に続いて3社目だということであります。
まあ、でも、はい、なんていうかこの、
はい、
もらった方が認めてないから、
うんうんうん、
もうちょっと逮捕っていうかね、やるかもしれないなという気がしますけどね。で、何でやってんのかしらね、この知見は。まあね、はい、同じような案件ですよね、みんなね、これね。
まあそうですよね。この、まあ今回はオリンピックに関してのスポンサー契約を仲介できるように便宜を図った見返りという、うんうん、まあそのオリンピックのスポンサーとか、公式グッズとか、まあそういったところが絡んできたりすると。
そうですね、本当に。なんか素朴な疑問だけど、この高橋治之さん、どうして理事になったのかよくわかんないですね。普通だったら、ならんでしょう。
理事に。
うん。こういうお仕事してる人は。
うん。
なんで理事になったのかなと。それで、この高橋治之さんってあれでしょ、EIE の、
はい。
高橋治之さんの、お兄さんでしょ。だからよくわかってるはずなんだけどね、こういうのってね。 と思うけれど、不思議ですね、本当に。
あ、まあ、今回の、まあ、逮捕もそうですけれども、この一連の事件において、まあ、高橋氏は理事であった、これがみなし公務員であると。
それだけなんです。あの理事じゃなかったら全然関係ないです。
まあ、これがそのオリンピックではない言い形の、まあ、大きなスポーツイベントで。
僕中です。
同じことをやってれば
全く問題ないです。
あ、
だからあの多分、
はい、
民間の方ってね、あの贈収賄があるっていうのは多分わからないと思う。普通にビジネスやってる話で、なんでこれが違反なのというところがちょっとあるかもしれない。とあの私の知ってる人でもみなし公務員になってて説明を受けるんだけど分からなかったって言いましたよ、
はい、まあ一通りその説明は受けても
受けても普通にやってる話でしょと、それまで、
でこれをやったらアウト、これをやったらセーフみたいな線引きっていうのは、なかなか体に染み込まないと
できないと思うよね。
あ、判断できない。
どうですかね、飯田さん。だってあの、ネタ欲しければおご、
はい、
ってちょっと怒ってねっていう風になるかもしれないでしょ、
はい、いやそれこそ、まあね、それ民間同士というかね、だったらもう、まあ、持ちつ持たれつだから、まあ、今回は俺が払うよと、じゃあ次回は頼むみたいな話だけど、確かにこれだからそれこそね、公務員の人とかと、まあ、飲み行ったりするともう確実に割り勘になりますよね。
あ、だからそれはあの公務員の方はそれはちゃんと分かってるから、
なるほど。さあ、オリンピック、パラリンピックをめぐるね、この職に関してでありますが、みなし公務員ということになるとという話で、そして高橋さんから取材についての話が出ました。確かに、でもそうなんですよ。まあ、持ちつ持たれつというかね、で、かつ、これは最近はコロナでなかなかこう、
ね、
難しいんだけど、まあ、まあ、ちょっと前まではですね、それこそ、まあ、ああ、じゃあ、今回は取材ということなんで、で、領収書もらえば、点みたいなところで、じゃあ、うちが持ちますよ、みたいな、こうね、気前のいいことを言ったりなんかするっていうタイミングもあったりなかったりですよ。
自腹を切らないと、
はい、
営業っていうことでやりがちでしょ。はい、それで別に、相手が公務員でダメって言ってくれないと、普通にやるでしょ。持ちますって言っちゃうでしょ。
で、まあ、私なんかはそんなね、予算持たされてるようなもんでもないんであれなんですけど、ええ、ただ、やっぱこう、財布があれば、あ、交際費で落ちるってなればね、大事な人だってなればね。
やっちゃうでしょ。
それ
が普通なんで、民間の普通なんですよ。でもこれはいけないっていう、ね。多分ね、線引きが難しいと思いますよ、これ。相手がダメって言わないとね、
はい、
なかなか止まらないんじゃないかなって私は思っちゃったんだけどね。
いや、そうなんですよね。だから、そうすると、こう、お店の選び方も変わってくるとかね、相手も出すんだったら、じゃあ、もうちょっとこうリーズナブルな店じゃないとな、みたいな。
でこれ、もともと公務員じゃないでしょ、
はい、
この方は。
でも
その意識が多分少ないと思うんです、私は。
でまあ、大手広告代理店にいらっしゃったということであれば、
普通にやってた、
まあ、しかも世代的にも羽振りはものすごく良かった時代だということもあればですね、
普通にやってた方でしょ。
でもこれね、よくこういったものの場合、こう民間のところからこう、上へなんて話が、要するに政治の側にこう行くのかどうなのかみたいなところっていうのは問題なんです
か。これこんだけやってね、はい、同じような案件ですからね。でもこの方がなんか落とすっていうかね、そういうのをなんかやってるような気がするんですけど、よくわかんないですけどね。
まあ、警察が。
やっぱりいろんな政治家を狙ってるんじゃないかなと。
まあね、もうなんか何々ルートみたいなことになってきて、角川ルートとかね。
そうすると、あれでしょ、前の事件、必ず政治家に行くでしょ、最後は。なんとかルートって名前つけてるときには。
そうですよね。まあ、ルートって言うと、やっぱりロッキードのね、なんか、当時はマルペニルートとかいろいろ出てきますからね。そういう話になってくるのかどうなのか、
ね、いや、わかんないですけど、でも3回逮捕なんて言ったと、でも、落とすために逮捕してんじゃないですか、何回も繰り返せば。
まあ、要するに、こう、逮捕状を執行して、逮捕ということになると、勾留期間が延びるということに当然なりますよね。
そう、で、また次の、時間、期間が来たら、また逮捕と。
うーん。
という 言えば落ちやすいんじゃないですか、うん、ずっと続くぞとか言われたらね、
うん、まあねこれ結構ねもう昨日一昨日の段階からえ逮捕えみたいな感じで、うんまあ、リークがどんどん出てきているという感じにもなってますんで、うんまあ、この先どうなっていくのかね、はい、見ていきたいと思います、うんそれから、まあ、そのお金というかですね、まあ、経済の部分の話なんですけれども、あの先週木曜日連休前に円買いの介入がありました、で高橋さんあのツイッターでもいやまたとこれで、ね結構実は儲かったんじゃないのというような話も、
あの介入して儲かったんじゃなくてね、はい、そもそも為替が円安になってて、うん、120兆持ってるのはあの財務省があのそのドル債を120兆持ってるのは間違いないんですけどね、
はい、
そうするとその時の取得レートって100円ちょっとですからね、普通に考えたら3割ぐらいは評価益できてる、
評価益が出てる、でしかもその利益が確定したってことですよね、今回この円に変えたってことで、
うん、いやこれだったら3兆円は間違いなくそう、でも3兆円だからこれだけでまあ1兆弱は、
うんうんうん、
あの多分
あの
評価益が実現益になってるはずですけどね、でもまだあの120兆あるから何十兆もあるはずですよね、
なるほど、
うん、そういうので早くやれよと評価益出せよという私なんか簡単で別に介入しなくてもいいから評価益出せよと終わるんですよ、
これその益が出た部分っていうのは、うん、これ財源になるんですか、
税界収入、実は外為特会ってその益がたくさん出るのは、はい、知ってたから私前からね、だから前埋蔵金男って言われてる時にここから何十、はい、20兆近くは出した記憶ありますけどね、あんまりあの為替が安くなんなくても結構益出るんですよ、はい、ここだってほとんど短期債で調達して無コストで調達して同債買ってるんで、為替変動が少なければ必ずそれで利差が発生するんですね、
はい、なるほど、
うん、今回それに加えて評価益でしょ、
そうですよね、
早く出した方がよろしいですよね、
戸橋さん以降で、うん、この埋蔵金から益を出した人っているんですか、じゃあ、あの当時からまた溜まってるってことですね、相当、
うん。だから、あの時の法律作ったんですけどね、その法律をたどっているともう一回できるんですけどね。だからこれ、チャンスでね、今度の経済対策で、財源ありますよっていろんな人に言って、みんながええとか言ってるんだけどね。多分、いろいろ国会で質問があると思いますけどね。
来週からですね、いよいよね。
そう、
臨時国会。はい。
おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。安倍元総理の国葬儀取り行われる。安倍元総理大臣の国葬儀が昨日午後2時過ぎから東京日本武道館で行われ、午後6時過ぎに終わりました。葬儀には国内の政財界などの関係者3600人、そして218の国や地域、それに国際機関などから700人、合わせておよそ4300人が参列しました。まずはですね、友人代表として、追悼の辞を読み上げた菅義偉前総理大臣、この模様をお聞きいただきます。
あの運命の日から80日が経ってしまいました。天はなぜよりにもよってこのような悲劇を現実にし、命を失ってはならない人から生命を召し上げてしまったのか、悔しくてなりません。総理大臣官邸で共に過ごし、あらゆる苦楽を共にした7年8ヶ月、私は本当に幸せでした。何度でも申し上げます、安倍総理、あなたは我が国日本にとっての真のリーダーでした。語り合いて尽くしし人は先立ちぬ、今よりのうちの世をいかにせん、深い悲しみと寂しさを思います。総理、本当にありがとうございました。どうか安らかにお休みください。
昨日の友人代表として、菅前内閣総理大臣が追悼の辞を読み上げた、そのお一部をお聞きいただきました。思いを読んだ一首とこういうものが紹介されてましたが、これは岡義武町山形有朋の中に書かれている、 一節と。そうですね。ということで
なんかまあ、菅さんらしい、あれですね、心のこもった、話でしたね。まあ、私もたまたま安倍さんと菅さん両方にお使いしてたんで、はい、この両者の関係ってのはよく知ってますけどね。おそらく安倍、あれだよね、菅さんは安倍さんを憧れてたですね。すごくね。なんか趣味安倍晋三って言ってたことありましたけどね。安倍さんの方から見てもね、菅さんがね、羨ましかったと思いますよ。私はそんな感じはしましたよ。
そうですか。
ほら、両方全く両者違うんですよね。違うっていうのは安倍さんは、はい、あの政治家の、家系に生まれて、はい、もう最初から政治家っていうプリンスみたいな形ですよ、うん、で菅さんは全くそうじゃなくて、うん、もう叩き上げで、
はい、
でこれで自分の息子さんは最初秘書官にしてたんだけど政治家にしないってパッて言ってこれでもう辞めさせちゃいましたからね、うん、これだからある意味で自由に菅さん発言できるんですよね。
ああ、そういう、こう、家系のしがらみみたいなものが
ない。うん、全くないね、うん。そういう感じで両者はすごく補完的だったっていう私には思いましてね。菅さんがこういうふうに言うのよくわかりますね。だ私ね、菅さんの時に一緒にいた時も安倍さんからの電話よく多かったし、はい、安倍さんと一緒にいた時に菅さんのすごく多かった。電話が多かった。すぐなんか、菅さんだな、すぐわかった。そんな、安倍さんが電話出る時もすぐわかったし、菅さんがの電話にかかってくるのは安倍さんの電話。分かりましたけどね。
は
あ、すごく分かった電話で
ね。なるほど。いや、この昨日のね、追悼の辞の中でもそうですし、うん、またいろんなところで言われてましたけど、安倍政権の時っていうのは、うん、総理官邸の中で必ずこう騒会、ランチの後コーヒー飲みながら、雑談をするんだというのを、もう毎日やってたと。ね、うん、だからそういう、こう、面と向かった意思疎通だけじゃなくって、もう電話も頻繁にっていうのもあったりとか、いろいろあったんですね。
安倍さんが外遊があるでしょ、
はい、
電話できる状態になって、うん、飛行機からね、
はい、
その時かかってきたからあれまだついてないんじゃないのって言った
ら、そん
な
感じ、機内からでも
機内から
うーん
すごいね、すごいなと思ってね。
あ、
うん、いや、それでちょっと見たら後で、はい、羽田に着きましたっていうのが出てたから、
あ、なるほど
あれやれやれ
たりとか、うん、その前から、
まあ、うん、前からだな。
うん、
菅さんからも電話よくかけてたし、
うーん、うん、それも事務的な報告とかでもなく、いろんなこと
を、いろんなことだと思うんだけどね、わ全部はやっぱり聞いて、まあね、聞いてないけどね、事務的なこともあったと思うんだけど、まあ、それ以外もあったような気がしましたけどね。だから一番でね、適切っていうかね、この、はい、昨日の話としてはやっぱり一番友人代表ってまさしくそういう感じでしたよね。友人っていうか両者ね、補い合いやっててね、なんか一緒にって、私にはそんな気がしましたけどね。両者一緒に歩んでたって感じ。
でもね、このその追悼の辞の中でも例えば TPP の話とか、そのタイミングにおいて少し相があったりとかって
、いつも違うんだよね多分ね。要するに
重なり合うわけではない、
うん、方向は似てるんだけど、
はい、
違うんだよね。それで菅さんもよく言ってたよね、なんか総理に1回だけ言えるよってよく言ってました。1回だけ言える、
1
回だけ言えるって、2回は言わないよって、言えないよって、そういう感じだった。あ、1回だけ言えるよって
うん、総理ここは違いますよとか、
そうそうそう、うん、それは言えるっていう年中言ってたけどね。だからまああれでしょ、言うんでしょやっぱり。それでこうこうだって言って、それで終わるんじゃないですか。
よくね、その内閣総理大臣っていうものは孤独なんだっていう話とか、うんうん、あとこう、まあ、議員内閣制で、うん、議会でもこう多数を取っているところから出た総理っていうのは、仕組み上は何だって決めることができるというふうにも言いますけど、うん、まあ、総理が決めたってなるとかなり強いメッセージにこうなっていく、うん、で1回だったらそこで少し修正はかけられる。
なんかね、
中で、
2人で
もちろんそうですよね、
うん、それで、これはこっちの方がよろしいですよって言うんだよね、菅さんはね、おそらくね。でそれを聞いて、そういう時もあったんだろうと思うし、
それを入れる時もあるし、
うん、どっちもあったんじゃないかなって気がしましたけどね、
うん、でもこれはこうやりたいんだよっていうこともあったんだろ
う、うんうん、それで話して、まあね、
うんうんうんうん、
一回出してた
、うん、そうすると、うん、でもこれやっぱ回顧録的なものをこう、ね、歴史の資料としてもこう本当は出してほしかったですね、
安倍さん、うん、で、あれ多分ね、いろんな人に喋ってるから、そういう人が出せばいいんじゃない、
周りの人とか、
周りっていうか すごく話し好きだから、あのすごくいろんな、あのなんか定期的にやるでしょ、例えばね、NHK の岩田さんなんかと話してたんですよ。だからその人が出せばいいんじゃないの、はいはい、
うん、
あと、まあ、アービルさんとかね。
ああ、産経のアービルさんとか。
産経の、うん。だから年中、あの話、定期的に話してる人は私は知ってたけどね。
お
うん、だから、あのそういう方がね、
結構いろんな人に電話をしてたりとか。
たくさんしてた。うん。すごくたくさんしてた。うん、電話は。まあ、電話してたっていう、私の知るわけ、してるわけじゃないけど、なんか夜はそういうふうにしてた、してるらしいって私聞いてね。で、いろいろ話して。
高橋さんのところにもかかってきました。
私のところはね、なんかそういうんじゃなくて、なんかね、問い合わせだけなんですよ、大体いつも。
問い合わせだけ。
これ、こういうふうに言ってんだけど、これどういうことなのとか、そういう電話ばっかりなんだよ、私のは。だから、そんな多くないんだよね。だから日常用の話じゃなくて、なんか聞きたい時だけしかかかってこないから、私は。だから、そのマスコミの方みたく、いろんな話をして、はい、して年中してるわけじゃないんでね。
雑談的にいろんな話してるわけじゃなくて。
あ、そうじゃなくて。うん、だから、これ、かなり具体的な話で、これこれ、こういうのは、これどういうどうなのって、そういうことばっかりですから。
お、それこそやっぱりじゃあ、そうするとご専門の経済の話を、
専門の経済の話とか、あの安全保障の話もあったけどね。
うん、
一応私ほら経済だけじゃなくて、はい、あの数量的に、戦争の話するでしょ。だからそういう話ですね。
その民主主義国家同士だと確率が低いとか、そういう話、
まあ、すごい一般論だから、すぐ、はい、あのそんなに長くね、あのくどくどとやるんじゃなくて、まあだから話聞きたいってレベルだからね、おそらくね。
でもやっぱそうやっていろんなこう話っていうのを聞いて意思決定をするって、
そう、自分で、あの、なんでかな、咀嚼してって感じがすごくしましたね。
うん、だからこう言われるがままっていうよりは、自分の一旦腹に落として、
落とさないと喋れないんじゃないの、普通は。
うーん、
まあ、みんな政治家みんな同じですけどね。咀嚼して喋るというので、あれ、だからいろんな人から話聞くのは間違いないんだけどね。
いや、それこそね、まあ、安倍さんもそうですし、こう政治家、総理のなど、インタビューすると、ものすごい答弁要領を持ってるじゃないですか、もう付箋がいっぱい入ってて、この話したらここをめくるみたいな、あの官房長官の会見なんか見ててもそうですけど、そう、ああいう、こう、台本はあるとしても、こう、一旦腹に入れないとってのはあるわけですか。
安倍さんはほとんど入ってたんじゃないの。
ああ。
入れてたんじゃないかな。
実はあれがなくても、同じようにしゃべる。
しゃべる。
うん。
総理やってる人っていうのは結構そういうのは、はい、あのまあ、身についてるとか、そういうのできないとなれないんじゃないかしらね。
ええ、なるほどね。まあ、でもやっぱ周りの人たちをこう安心させるためにも一応持って入んなきゃねみたいなところもある、
うん、安倍さんはそんな持ってなかったんじゃない。私のやつでいつも国会答弁かなんかでも、あの全然もうなんか持たないで平気で喋ってたけど、
ね、確かにね、国会なんかそうでしたよね。
うん、
続いて教えてニュースキーワードです。日本維新の会設立10年。日本維新の会は今日9月28日設立から10年を迎えます。大阪の地域政党から出発し、現在は衆議院と参議院で62人の国会議員を擁し、立憲民主党に続く野党第2党となっております。昨日で就任から1ヶ月となった馬場伸幸代表、公明党との関係をリセットするなど、早くも、まあ、統一地方選挙に向けてね、さまざま動いております。
まずあれ、10年持つってのは立派なもんですね。はい、いや、あの要するに国政政党でないですね。
は
い、要するに今の政党以外は、まずあれなんですよ、4年ぐらい大体潰れるんですよ。
あ、うん、新しく
政党を作って。そうそう、4年5年、せいぜいね。まあそんなのが多かったら、10年持つのはすごい立派なもんですね。多分ないと思う、今まで。
ああ、そうか。
そう。
これね、そういえばですけれども、10年前、っていうと、ね、橋本徹さんが当時は大阪の市長をされていた。
そうですね、市長、ね、うん、市長だったんですね、確かね。
で、この結成の前にも、この維新発作っていうね、党の綱領、これがどうなるんだみたいな話とかっていうのが、いろいろ報じられたりとか、誰が国会議員として入るんだろうねみたいな話で、ね、面接があったりとかね、そういったところ。
面接ね。審査員に行きました、
ね、
私。
そうですよね。
そうそうそう。
行ってらっしゃいましたよね。
行きまして、面接っていうかね、別に審査員でもないんだけど、ただ単に、なんか来てね、はい、質問を投げるだけなんでね、判断する人は別な人に、ところにいたんだけどね。
うん、
やりましたね。
そうですよね。 いやあれから考えると
あれ公開でやったんで、はい、なんかね、東国原さんとかね、
そうそうそうそう、
なんか来ててね、うん、で私がいろんな質問するんで、うん、あの川村さんも来ててね、なんか、
はい、
いろんな質問した記憶がありますね。
そうですよね、名古屋の市長の川村さん
とか、そういろんな来ていろんな人が来てたんでね、うん、まああれを公開でやるのは面白いという面白いし、もういや全然シナリオなし、
うん、
全く何を聞いてもいいですよって言われたからね、いろんなこと聞きましたけどね、
そうそう、フルオープン台本なしっていうのは結構キーワードになってますよね。ね、
全くそうでしたね、よく10年持ったなっていう感じが、私はなんか国政政党で珍しいですよね。やっぱり地域政党だったから思ったんでしょうね、はい、やっぱり地方の議会とかそういうのを抑えてたりね、
はい、
首長を抑えてたから、まあ、持ったんだと思いますよね。なかったの無理でしたね。
まあ、その間にもね、いろいろこう、まあ、野党連合的な結集をしたり、またそこから別れたりと、
別れて何だっけ、石原さんとね一緒になった時もあったし、
そうですよね、
それと石原慎太郎さんと、なんか枝さんとも一緒になった時はありましたよね、
み
んな。でも最終的にはやっぱり大阪のなんか当初のねチャーターメンバーみたいな人がね残ってますよね。
でこれね、この先、まず統一地方選挙一つ勝負というふうに維新は見てますよね。
なんか馬場さんが聞いたら、はい、今400人統一地方議員がいるんだけど、これ600人上げると、600人はもしかなんなかったら辞めますって言ってましたね。
お
すごいな、5割以上できるんですかという感じだけど、本人は別にいいみたいな。
なるほど、そうなっていくと、これね、今はまあ大阪を中心とした、近畿圏といっても、特に大阪、
大阪はまあ多分かなりいいんですけどね、京都、兵庫ですよね、
そこをまず
どこまで伸ばせるかってことでしょうね。あと関東の方もね、
はい、
細々とやってんだけど、それもどこまで増やせるかっていうのはあるんじゃないですかね。
まあ、でも地方議員がこう出てくれば、それが足腰となって国政にっていう、
基本はいつもそうですよ。だから地方議員から起こすってんで、今度統一地方選挙をなんていうかな、大きな目標に掲げてるのは方向としては正しいですよね。正しいというか、そういうのが維新なんですよね、地方政党だからって。よく地方政党でできるのかっていう議論もあったけど、
はい、
結果的にはやってますからね。地方議員とか地方の首長さんのところにすごく影響力があるから、そこそこでのところは足腰がしっかりしてると。そこがだからふっと湧いて出たような、まあね、風で頼りの国政政党とはちょっと違いますね。
まあ、その辺ね、その地盤の部分、都心というか、この東京圏に関しては、かつてあったみんなの党の工事とか、その辺は結構ありますか？
いやね、だからその人は結構映ってるんですけどね、私なんかそのためにあれだよね、その政策をね、共通化っていうために、やってたんだけど、だから、みんなの党は完全に国政政策としては維新とほとんど一緒なんですよ。なんだけど、ケミストリーだったね、両者のトップのね、あそこまで読めないですね。
渡辺芳美さんと。
読めないですね。そこは政策合わせたのに、どうしてって感じはしましたけど、これが政治なんだね、やっぱりね。
なるほどね。政策だけでは回っていかないってところ
なんだ。回っていかない。これもうすんごい感じました。だから政策共通化したのに、あれどうしてと思いましたよ、私は。その時は。
続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ！岸田総理弔問外交、オーストラリアやインド首脳と会談。岸田総理大臣は昨日、安倍元総理の国葬儀に参列するため訪日した、オーストラリアのアルバニージー首相やインドのモディ首相と会談し、自由で開かれたインド太平洋の実現に向け連携することを確認しました。岸田総理はこのほか EU のミシェル大統領、シンガポールのリー・シェンロン首相とも会談をしております。
まあ、クワッド。ね、安倍さんが一次政権の時から言ってた話ですからね、この自由で開かれたインドパシフィックっていうのはね、
はい、インド太平洋、
これがやっぱり外交の中ではね、日本の外交の中で金字塔的ですよね。これは今までなかったですよね。だからやっぱりオーストラリアとか、
はい、
インドから来てくれるわけですよね。これ非常に重要ですよね。自由主義圏の中でアジアの立ち位置っていうかね、
はい、
アジアの中ではこういうところが中心で、日本がそこと一緒になってやるっていう ことですよね。だからよくなんか G7 どうのこうのとかいうね、
来なかったら首脳級が来てないみたいな。
って言うんだけど、クアッドの話きちっと来てればね、まあ安全保障とかそういうにはいいでしょうね。
まあこれね、クアッドの功績についても、うん、それこそアメリカのハリス副大統領も、功績だと言及をしていましたし。
あとパクったってはっきり言ってましたから。誰だか国務省の人がなんか言ってましたね。パクった、私らパクったって知ってたけど、
はい、
本人が言ってたら、それはね、立派なもんで、うん、立派っていうかね、本当にパクりましたっていうのを言ってたからね、国務省の人がね。だから、それはあれでしょう、ないでしょう、なかなか。これは、日本人の、初で。これ、だからずっと長く安倍さんが総理できたからなんですよ。私は全てね、長くて国民の信頼があって、政権が長いといろんないいことがあるというふうに。逆に言うと、経済政策でいいことがないと絶対長く続かないんでね。だから、なんか功績の話するんだと、私も長さからほとんど説明できちゃいます。
長さから説明できる。
うん。どうして長くできたんですかと。
やっぱり経済の安定っていうのが。
私は大きいと思ってね、雇用を作っておけば大体長くなるんですけどね。だから長くならないと雇用成績、雇用がうまく作れないんですよ。もう両者あれですね、相まってて。長くなると外交でうまくできると。そういうことですね。
まあ確かにリーマンショックの後の尾を引いてっていうのもあるし、うん、まあデフレもあった。2012年に政権ができた時っていうのは、もう失業率がもう 5%。
そう。
当たりまでというところ
。それで 2.5 倍下げたでしょ。過去歴代最高ですよ、失業率下げた。
はい。
貢献は。あと、就業者数は、まあ、高度成長のね、佐藤政権とほぼ一緒。だから、就業者数がほぼ過去最高だし、失業率下げたのは一番、もうダントツで、下げた幅は大きいですよね。だから、それをもって私は、だから、アベノミクスはすごいって言うんだけど、他の指標を見るのはね、雇用が一番重要なのにね、はい、っていつも思いますけどね。で、それがあるから、G7 かなんかで存在感が出るわけですよ。何回も何回も行くから。日本の市場って1年で毎年変わるでしょ。
うん。今までは毎年変わってた。
ずっと長く行けるから、それでまあ、トランプさんのああいう関係もあったから、もう、はい、みんなが信頼したってことだと思いますけどね。
いや、その雇用失業率と、まあ、その物価の関係っていうのをね、うん、アベノミクス最初の方で言われていたところですけど、うんうん、いやこれだけ失業率下がってなかなかこう物価が上がらなかったっていう、
それはなかなか大変なんですよ、ね、大変なんだけど、失業率下げるとそのうち名目賃金が上がり出すんですよね、はい、そこまで行ったんです。それで
人が足らないって状態になるから、僕ら賃金上げなきゃと、
それで名目賃金上がっていく、その次にあれですよね、インフレ率よりかは賃金が多少上回るようになって実質賃金が上がるんですよね、はい、そうなると物価が上がり出すんですけどね。だからそこは、まあ順番はね間違ってなかったんですけど、リーマンショックでちょっとうまくいかなかったってところがある、はい、
うん、
あとね、物価がね、上がんないことはね、失業率下がって物価が上がんないのはそんな悪くないんです。私だからあんまり気にしなかった、それ正直言うと。安倍さんはだからデフレって言ってたんだけど、失業率上がれば、下がればいいっすよと。失業率下がって物価が上がんなければ、これはこれでラッキーですと。私は言ってましたけどね。だからあんまりそれは私は気にしてませんでしたけどね。失業率下がればいいと。それだし、実質賃金が上がるために、もうちょっとっていうところだったのね。
まあ、常に本当その賃上げっていうものが、うん、最後の一ピースなんだって、もうだからものすごくこう労使の部分にね、それこそ完成春闘だというふうに言われるぐらいにいろいろ
春闘って言われるんだけど、大体いつも計算してて、うん、最低賃金の上げはこのくらいまでできますよって名前の年の失業率から計算できるんでね、大体、
うん、
それで計算して何パーセントぐらいまでいけますけどという言い方は私は年中してましたけどね。
うん、そうすると
だからそんなに介入してんじゃないですよ、その合理的なところを言ってるだけなんです、
う
ん、
このぐらいだったら企業だって上げられるでしょっていう、う
ん、労使に納得できるような水準しか言ってないんです、はっきり言えば。だからみんななんか介入したとこだけ言うんだけど、裏側には失業率を下げてるからこういうことまでできますっていう言い方を私はしてたわけ。だから失業率こんだけ下がってるからここまでは大丈夫ですっていう言い方を年中してたんで、そんなに変な数字言ってませんよ。
だからね、あと本当最後の一ピースで回っていけばってところです
よ。コロナがなければ、はい、多分実質賃金も上がったって。実質賃金上がり始めたんですけどね、うん、コロナでちょっとね大変だったですね。
そしてやっぱり消費税の増税っていうもの
が、あれがあったからいろんな意味で遅れちょっと大変だった。まあでも安倍さんは、まあ、それはでも政治的には仕方ないって言ってたから、まあそれはね政治の話ですから、政治のところで抑えるパワーがない だけのパワーがないって言ってましたね、本人はね。
あ、
自民党の中が大変だと。
自民党の中が大変だと。確かに退任された後インタビューさせてもらった機会がありましたが、そこでもいやそんなにねっていう、あの簡単なものではないっていう。
吉田年中言ってましたよ、簡単じゃないから大変なんだと。
あ、よくそれこそ安倍一強とか独裁とか、
あ、そうじゃないってすぐ脅されるって。
実際のところはっていう、確かにあの安定のにあの当時いた高官の人も結構ぼやいたのは、よく独裁だとかなんとか言われるけどさ、消費税をこれ
配信
ね、上げらざるを得なくて、そうそう、これを伸ばすことしかできないぐらいなんだよっていう話よね。
うん、そういや、その数字でね、数を言って、このくらいあのか、そういう言い方も私は聞いたことありますけどね。うん、だから大変なんでしょうね。うん、でも高橋さんいつもそれを批判するんでしょっていうから、批判しますけどって言ったら、まあそれはそれでいいよって感じだった
よ。おー。
まあ、それすらと、そういう立場だから仕方がないでしょと。
でまあこう外から引っ張ることによってこういう意見もあるんだから、そんな請求に上げられないよっていうことにもできたしと。う
ん、よくいろんな営業のバランスをね、うん、あの保ってやってたような気がしますけどね。まあ、このそういうのに岸田さんもね生かしてもらったらいいんだけど、
はい、
案外その、ね、国内運営は違いますね、はっきり言えばね。外交はあの結構継承すると思うんだけど、でも継承するんでもちょっと、もうちょっと岸田さん長くやらないと、あの外交はうまく回んないですね。外交はとにかく長くやれないとダメなんですよ。国内が長くできる人が外交がうまくできるんですよ。
あ、もうみんなそれを目指してるから、 G7 でこう首脳が集まっても結構選挙の話をしてるっていう
ことですね。そうですよ、だって選挙で勝てなかったら意味がないから、民主主義の国だから。
お前どうしても6回も勝ったんだみたいな話をするん
だ。だから選挙を勝ってる人が尊敬を集めるんですよ。そりゃそうですよ、毎回出てるから、
うん、
で勝てない人は来なくなるからね。
あ、
分かりやすいんですよ、はっきり言うと。
まあ、一目瞭然。
いつも食いてるのは、いつも勝ってるって人ですよ。
あ、うん、まあ、そうすると、まあ、メルケルさんとか10年以上やってたっていう
のは。それは立派なんですよ、やっぱり。それで、ね、尊敬集めちゃうんですよね。やっぱり政治家でしょ、勝たない、勝つの大変なのみんな知ってるわけですよ。だから勝ってるってのはすごいっていうことですよ。だから要するに政権の長さでほとんどの業績が決まるんです。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。